弱さに栄光が宿ると題しまして、香川教会手柱伝道師伊藤靖先生に、牧者講堂の後メッセージを取り継いでいただきます。祈ります。主が良いものをくださるので、私たちの大地は産物を生み出します。義は主の前見前に先立っていき、主の足跡を道とします。愛する天の父なる神様、今日も礼拝を開いてくださったことをありがとうございます。今日もあなたにあって恵みを受け取れる幸いがあることを感謝いたします。本日は釧路教会で川島牧師が公務に当たっています。また昨日は結婚式がありました。感謝いたします。釧路教会の礼拝も、また白鳥教会の礼拝も、そしてここ深川教会の礼拝も、 Zoom を通した礼拝も、どうぞあなたにあって祝福に満ちたひとときとなりますように。神様、今日やむを得ずして来れない方々、また出れない方々にも、あなたの豊かな恵みがありますように。今語る私も、どうぞあなたの油を注いでくださって、聖霊を注いでくださって、良き通り札として用いてください。この礼拝のひととき、あなたの御手に委ねます。愛する主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ハレルヤ。落ち着きますね、この言葉を言うと。本日は年間聖句からメッセージを取り継ぎます。深川教会は2021年初めの礼拝で、恵みは十分、キリストのゆえに弱い時こそ強いというメッセージを握ってスタートしました。今日はその箇所を振り返りながらメッセージを分かち合います。さて、コリントの手紙というのはどういうものでしょうか。それはコリント教会に宛てられた手紙ですね。パウロとはどんな人か。現在の言葉で言うと、パウロとはキリスト教のインフルエンサーです。インフルエンザではありません。インフルエンサーですね。影響、感化、効果を意味するインフルエンスを語源とし、世間に対して大きな影響力を持つ人や、事柄のものことを示す言葉です。そう、パウロはこの、今ではインスタグラムとかね、あるかもしれないけど、ちょっと発信したら多くの人がいいね、いいねということを押したり、拡散するぐらいのパワーを持っていたのではないかと思っています。パウロはイスラエルだけではなく、キリスト教をローマ帝国に広げ、世界に広げていった初めての宣教師です。パウロが行くところに教会ができました。新約聖書はマタイの福音書から始まり、27の書簡でできていますが、その中の13の書簡の執筆者はパウロと言われています。この書簡に世界は大きな影響を今も受け続けています。さて、今日はそのパウロが書いたコリントへの手紙第2の12章を読んだ上で恵まれたことを分かち合います。執筆の年代は紀元55から57年頃です。パウロの年齢が50歳前後と言われていますけれども、正確な年齢は分かっていません。当時のコリントの町を支配していたのは、社会的な背景としてはギリシャ・ローマ的な文化です。その文化は、強いことは善であり、弱いことは悪であるという価値観が支配していました。弱肉強食、強ければ善、弱ければ悪という価値観が支配していた時代です。しかし、このような文化の中でパウロは、成功体験を語ったのではなく、 自分自身が歩んできた苦難の人生を語ったのです。それを全章11章に書き記して、12章では私は弱いと語るのです。強ければ善、弱ければ悪というこの世の中の価値観とは別の価値観に生きていることを自分自身を通して伝えたのです。今日も3つポイントがあります。1つ目お伝えします。神様は肉体の棘を与えません。サタンが私たちを打つために肉体に棘を与えるのです。神様は肉体の棘を与えません。サタンが私たちを打つために肉体の棘を与えるのです。7節8節にこう書かれてあります。その啓示の素晴らしさのために高慢にならないように、私は肉体に一つの棘を与えられました。それは、私が高慢にならないように、私を打つためのサタンの使いです。この使いについて私から晒してくださるようにと、私は三度主に願いました。パウルは言いました。私はサタンから攻撃を受けていますと。肉体とは、次のとおりです。サルクスと言います。人間の身体的な存在ですね。そしてトゲというのはスコロプス、杭と言われたり、鋭く尖った木の槍という意味があるようです。鋭く尖った木の槍で刺さるような身体的な痛みが伴っていた。これが肉体のトゲです。そして身体のトゲ、痛みを取り去ってくださいとパウロは三度主に願ったのです。しかし、肉のトゲ、痛みが取り去られることはありませんでした。あの偉大なインフルエンサーのパウロは肉体に一つのトゲ、痛みを伴っていたのです。11章24節から28節にありますけれども、パウロは39回、トゲのついた鞭で打たれました。それも1回の場面ではなく、5回も鞭打ちの刑に処せられ、また難戦し、会場を漂う日々を過ごし、盗賊にも襲われ、ユダヤ教徒から苦しめられ、命を狙われ、たびたび眠れぬ日々を過ごし、飢え渇き、裸であったこともあると、苦難という苦難を味わったパウロが、三度、主に願うほど、この肉の棘は慢性的に辛く、本当に痛かったのだ、と想像できます。しかし、この偉大な宣教師パウロが祈ったのに、その痛みは癒されることはなかったのです。祈ったのに癒されないことがあります。パウロもその一人でした。パウロがどんな痛みで苦しんでいたのかは書き記されていませんが、わかることは、この肉体の棘はサタンの攻撃であるとパウロが語っていたのです。神様が肉体に棘を与えるのではありません。サタンが肉体に棘を与えるのです。私たちはこの真理をしっかりと認識する必要性があると思います。神様が肉体に棘を与えません。神様からもし肉体に痛みを与えられた人っていうのは聖書には出てきます。しかしそれは神様との交流の中で痛みを与えられました。しかし神様との交流のない中で与えられたもの、それはサタンのものであるということです。サタンが私たちを打つために神様から引き離すために与えるのです。サタンは巧妙です。その痛みが神様から与えられたと勘違いさせます。そして信仰が弱いとか信仰を揺るがすのです。そして癒されないことで神様から引き離そうとするのです。しかしパウロは肉の棘はサタンの攻撃であることをしっかりと分かっていました。だからこそこの手紙に書いたのです。その人の痛みは神様の人であると語っていた人たちがいるかもしれません。しかしパウロの神学としてはそのようなことはないと語りたかったからこそ、 サタンの使いと書いたのです。そして二つ目いきたいと思います。二つ目、私たちは弱さ、限界に、私たちの弱さ、限界に主の栄光が覆い輝くのです。続けてパウロは語ります。この痛み、弱さも誇りであると。弱さ、痛み、それは人間とは死ぬ存在だということです。弱さとは言い換えれば有限なもの、限界がある存在であるということです。パウロはそれを誇ると語ったのです。肉体的な痛み、肉体の弱さ、肉体の限界、死を味わったのです。それも苦痛の中で味わっていったのです。その苦痛の中で祈るとき、主の声を聞きました。それが12章9節です。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからである、と言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。サタンの攻撃を受けている時も主の恵みがあることを知ったのです。それもただの恵みではありません。あなたに十分なほどの恵みだと主は語るのです。パウロが行くところに教会が立ちました。どんどん広がっていくキリスト教。しかしパウロはどんどん勢力が増し加わり、全世界に福音を分かち合っていく存在ではなかったのです。またパウロはサタンの攻撃を退け、病を退け、永遠に生き続けて福音を分かち合う存在ではなかったのです。パウロが今もなお生きていれば、全世界にキリスト教が伝わったかもしれません。しかしパウロも人間であったのです。私たちと同じように痛みを背負い、老いがあり、病を背負い、死する一人の人間であったのです。身体的な痛みの中で主が語ってくれたこと、私の恵みはあなたに十分であるという言葉を胸に、苦痛の中で今まで歩んできた人生を振り返り、恵みに気づくことができたのです。恵み、それは二つの意味があると言います。一つは不相応なものに対する神の一方的な行為、そして二つ目が委ねられた使命を全うする神の行為。これが恵みの意味するものです。カリスが意味するものです。キリスト教を滅ぼそうと何人何十人ものクリスチャンを捕まえ、牢獄に入れ、石打ちの刑に参加していたパウロは、主イエスと出会い許され、キリスト教を伝えるものになりました。パウロが歩んできた艱難な道を歩くことができた神の力、そして一緒に歩いてくれる人たちがいることに気づいたのです。パウロが執筆したガラティア書にこんな言葉が書いてありました。私は目が悪く、小さな字は書けません。手紙の最後付近でパウロが書き、大きな字で書き、他は代筆していたという情報もあります。隣で字を代筆してくれる人がいたのです。代筆してくれる人に直接パウロが培った神学を共有し、信仰を引き継ぐことができたのです。手紙を通して、信仰をバトンタッチするという使命も果たすことができたのです。当時の世の中は強さを求めます。成功や奇跡や経済、強さ。世の中は強さに価値を見出します。弱肉強食です。強ければ善です。しかしパウロは弱さを誇ったのです。パウロがどんなにサタンの攻撃に打たれようとも、主の栄光はパウロに宿り、次々と福音に生きる人たちが増えていったのです。身体的な弱さや痛み、病や老い、そして苦難の日々を通して弱い存在であること。しかし、サタンは身体的な攻撃しかできません。サルクス にしか攻撃できないのです。心には攻撃できないのです。痛む存在、死ぬ存在であることを認めるとき、横のつながりがより強固なものとなっていったのです。また、次の世代を生かす力となっていったのです。だからこそ、パウロは弱さを誇ることができたのです。パウロは影響力を持つ者として成功者と同じように見えます。しかし、同じではなかったのです。苦難の日々の中で、失敗の連続の中で福音が広がっていったのです。身体的な弱さがあっても、それを覆ってくださる恵みがあることを知ったのです。弱さを誇れました。サタンの攻撃がどんなに強くても、私たちがどんなに弱い存在であったとしても、その場所にクリスチャンがいれば、恵みは広がっていくのです。覆うとはですね、エビスケーネオと言います。語源では、スケーン、宿る、シェキナ、栄光、そして幕屋と言えます。だからこそ、キリストの栄光が神に宿ると覆うという文字が出てきたときは、そういう意味が込められています。そして、この手紙の5章にこのようなことが書かれています。5章2節、1節ですね。地上の幕屋にいる間、人は重荷を負って埋めいており、幕屋を脱ぎたいと願っている。地上の幕屋を離れるとき、天からの住まいを切ると。肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは、主に喜ばれることだと。コリント、第2コリント5章1節から4節の間に、このような言葉が書かれています。己の地上の幕屋に限界があっても、主の栄光が宿り、地上の幕屋を離れる時も、天からの住まいを切ることができるのです。パウロは、この地上での生涯、サタンの攻撃を受ける者として生きたのです。肉の棘、痛みは、パウロの肉体を蝕みます。それも、この地上の幕屋を脱ぐまで続きます。しかし、その幕屋に主の栄光が宿るのです。地上の幕屋が痛み、弱くても、その幕屋に主の栄光が宿り、委ねられた働きが神の力により行える、そして恵みがさらに広がっていくのです。サタンの攻撃はいつどんな時かはわかりません。コロナであったり、病であったり、人間関係を壊すことであったり、自分がダメな人間だと思わせたり、あえて成功させて一人で生きていくものとさせたりと、サタンの攻撃は本当にわかりません。しかし、今日の御言葉では、サタンの攻撃があっても、十分な恵みがあると主は約束してくださっているのです。そして最大の恵みとは、天からの住まいを切ることだということです。地上の幕屋を着ているときは、人は重荷を負って埋めいており、幕屋を脱ぎたいと願っています。しかし、地上の幕屋を離れるとき、天からの住まいを切る、その喜びは拝見もしたことがない喜びとなるのです。三つ目に行きたいと思います。三つ目。イエス・キリストも死する存在となったのです。私たちと同じように弱さを持って生きたのです。キリストは弱さのゆえに十字架につけられました。パウロは肉の棘を祈っても取り去られませんでした。そして私たちがよく聞くイエス・キリストも十字架の棘は取り去られなかったのです。イエス様も神様に十字架の杯を取り去ってくださいと何度祈ったでしょうか。そう、三度主に願ったのです。しかし十字架の杯は取り去られることがなかったのです。 イエス様は死という人間の弱さを身に受けたのです。私たちが祈っている肉体の棘も取り去られることがないかもしれません。しかし三度主に祈ったとき、御使いがイエス様を励まされたのです。だからこそイエス様は十字架の道を歩むことができたのです。この弱さ、パウロも通りました。そしてイエス様も通ったのです。イエス様は地上での幕屋で弱さをまとい、生き、そして死んだのです。私たちがたどる道を主も通られたのです。だからこそ私たちは身体的な苦痛があったとしても、その場所を一緒に歩いてくださるイエス様がいる。一緒に歩いてくださるイエス様がいるから慰められ、励まされながら今を生きることができるのです。そして地上の幕屋を置いたとき、イエス様は第三の天に引き上げられました。そして天の住まいを着ています。私たちのもとにも来てくださるのです。肉体の姿であったのか、肉体を離れてであったのかは私は知りません。しかし主は来てくださるのです。イエス様も弱さ、すなわち身体的な死を身にまとっていたのです。しかし弱さに十字架のエビスケーネオがあったのです。覆う力があったのです。死に対しても弱さに対しても主の栄光が宿ったのです。その主の栄光が私たちの弱さに宿ると、聖書は今日私たちに語りかけています。主の恵みは私たちの弱さを覆います。覆うとは何でも言っています。エビスケーネオですね。これは今日なんか覚えられそうですね。エビスケーネオ何でも言ってますからね。そしてヘブル書にはこのような言葉があります。5章2節ですね。もろもろの天を通られた神の子イエスは、と続きまして、大祭司は自分自身も弱さを身にまとっているので、無知で迷っている人々に優しくすることができます。と、主は弱さを身にまとう人たちのことを理解し、優しく接するために人間となられたのです。弱さに苦しんでいる人たちが、補い合う社会を形成していくために、主は 弱い人たちのところに足を運び、優しくしてくださったのです。優しさにより弱さは覆われ、人間らしさを取り戻すのです。そして弱さを持つ者として生きるとき、痛みを補い合う社会が生み出されていくのです。コリント12章2節、私はキリストにある一人の人を知っています。この人は14年前に第三の天にまで引き上げられました。彼はパラダイスに引き上げられました。そして私たち一人一人をパラダイスに引き上げてくださるのです。この素晴らしい約束は私たちにすでに与えられています。私たちは弱い存在です。死がある存在です。死を避けることは誰一人できません。しかし、その死という病を私たちは乗り越える術を今日学んだと思います。さて、私の家にも弱さがありました。弱さを痛感したことがありました。これは、翔子さんにも了承をもらいましたので分かち合います。私たちは結婚して2年目に第一子と思う子が流産しました。流産の多くは原因は分かっていません。お腹に赤ちゃんが宿った時と、それはとても嬉しく、誕生した出会えることを胸に祈ったことを思い出します。喜んで祈っていました。踊ってました。しかし8週目に心臓が動いていないことを聞き、次週に心臓が動いていなければ子宮から切り離しますと医師から伝えられました。祈る日々でしたが、翌週心臓は動かず子宮から切り離されました。 その日、私たちは涙しました。ただただ悲しみを覚えたのです。そして私たちは死に対して無力であることを思い知らされたのです。地上の幕屋とは死する存在です。しかし御言葉は励ますのです。一瞬でも命が宿ったということは、そこに神様の息吹があったと吹き込まれたということです。地上の幕屋は死する存在でありました。地球の中にもサタンの攻撃が届き、身体的な攻撃をしてくるのです。それで数多くの一人お母さん方が涙し、またお父さん方も傷ついています。そして神様から引き離そうとするのです。しかしその弱さの果てまで主がいてくださることを知ったのです。そして流産した子も地上の幕屋を脱ぎ、天の住まいに引き上げられたことを感じたのです。この出来事を通して死がより近く感じることとなりました。出産することがどれほど貴重なものかを知ることになりました。悲しみを知ることになりました。そして悲しみに寄り添うイエス様がいることを深く感じたのです。だからこそ弱さ、痛みを共に寄り添うものとして生かされていることを知りました。イエス様が私たちの心、流産の子を覆ってくださったことを私は今日も信じています。そして地上の幕屋に主の栄光が宿ったということを私たちは信じています。では御言葉を読ませていただきます。第2コリント12章9節10節を読んで祈りに移りたいと思います。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われました。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで自分の弱さを誇りましょう。ですから私はキリストのゆえに弱さ、侮辱、苦悩、迫害、困難を喜んでいます。というのは、私が弱い時にこそ私は強いからです。では、もしよかったら小学のうちに各自おのおのお祈りをしていきたいと思っています。